はい、皆さん、こんにちは。こんばんは、マイドッスー。いやー、始まりました。レイブンズナイトでございます。はい、というわけでですね、本日はすいません、プチ放送です。はい、急遽、予定を変更しまして、本日放送予定だったんですが、申し訳ございません。本日ちょっと急遽予定を変更しまして、プチ放送ということになりました。まあ、というのもですね、ちょっとそのアリスさんが、お家の都合でですね、ちょっと急遽参加できなくなったみたいですので、まあ今日はですね、私自身も農作業にかなり従事してまして、だいぶ疲れてるっていうのもありますんで、今日はね、急遽プチ放送ということでですね、お茶を濁していきたいと思います。一応、レイブンズナイト第547回放送、574.5回放送です。574.5 回放送でございます。575回放送のスレッドに関しましては、来週に、なんだったっけ、再利用したいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、本日はすいません、レイブンズナイトプチということでですね、プチ放送でございます。1時間ばかり、だらだらと喋りながら、皆さんとですね、交流を深めていけたらなって思っておりますんで、よろしくお願いいたします。あ、ちなみにアリスさんがいるスペースがないの、アリスさんのスペースをずらしちゃってるので、なんかあれですね、あれのスペースがなんか妙にそのコメントの左のスペースに隙間がありますね。ちょっとこれをずらしましょうかね。よいしょ。よいしょ。コメントの、これをここ、この辺までずらして、でですね、アリスさんの、亡霊でも召喚しましょうかね。そのアリスさんがいませんので、アリスさんのその、よいしょ。このスペースを、隙間を埋める感じでですね、はい、アリスさんの、透明なアリスさんをこう一応置いときましょう。はい。というわけでですね、今日も、始めていきたいと思います。レイブンズネイドプチでございます。ですんでね、早速ですね、ニコニコ生放送の方ではコメントいただきましてありがとうございます。ワコツーと、ワコツコメありがとうございます。ちなみにですね、早速、宣伝、広告入りました。ありがとうございます。まあ、一応ですね、私自身も自作自演というか自画自賛ですね。はい。自作自演広告を、いくつか打ちましたが、ちょっとなんかアリスさんと重なってるな。もうちょいこっちかな。よいしょ。はい、自作自演な広告を、アリスさん、打ちましたが、はい、ちなみに昨夜の粛清面白かったよっていうコメントをいただきましたが、まあ粛清のね、動画も一応昨日、出してはいたんですが、まあ、粛清というか、まあ、私自身がですね、コナンエグザイルというゲームをプレイしてまして、まあ、そちらでですね、敵さんがこうね、強襲してくる、大量にやってくる粛清っていう動画が、あったんですが、まあ、昨日ね、一応、あったんで、それを、ま、生放送で放送はしたんですが、まあ、ちょっとね、あんまり見どころさんがなかったのでね、永久保存版にはせずに、一応、そのままにして、一期一会の部分にしとこうかなと思ったんですけど、どうしたもんかな、永久保存版にした方がいいかな。はい。というわけで、コバちゃんさん、サンガタカさん、広告ありがとうございます。まあ、今日はね、残念ながらアリスさんが、来てません。まあ、ちょっと、ご家庭のご都合で来れないということで、プッチ放送、本放送はですね、来週、ちゃんと2時間の放送をね、行いたいと思いますんで、あ、保存の方向でよろしくということなので、そうですね、ほんだら一応、この、放送が終わったらですね、まあ、昨日の放送、バックアップとかしてですね、まあ、バックアップじゃない、保存しておきたいと思いますんで、というわけで、まあ、あと、ちりこさん、広告いただきました。ありがとうございます。はい、たくさん広告いただきました。まあ、今日はプチ放送なのでね、本放送ではないのでね、まあ、広告ポイントに関しましては、あれしていて、何でしたっけ、控えめにしておいていただいて、来週の本放送にですね、まとめてぶち込んでいただけるとすごい助かります。はい、というわけで、レイブンズナイトプチ、今日はですね、大公開試合オンラインの話は特にあまりせず、雑談したいでですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日は、 レイブンズナイト、プチ、プチ放送をですね、やっていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。最後までお付き合いください。レイブンズナイトプチのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信するラジオ番組なんですが、本日はですね、その辺はあまりやらずに、プチ放送ということでですね、1時間ばかりダラダラと喋っていくようなそんな感じの放送にしたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。お送りしますのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りします。自称スーパー用心棒ですね、はい、がよくお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、始めていきましょう。レイブンズナイトプチでございます。まあ今日ね、ちょっとアリスさんが急遽、ご家庭の都合でですね、まあラジオに参加できないということなので、私が、まあちょっとソロでダラダラと行こうと思ったんですが、まあ私自身もね、今日はね、朝からこうね、いろいろと、まあ働きましたんでね、体調もちょっと疲れてますので、体調もね、あんまり良くない、体調が良くないことはないか。随分とその眠たくなってますので、今日は早めに切り上げたいと思いますので、まあ、プチ放送ということでですね、ご了承いただければと思います。はい、というわけでですね、始めていきたいと思いますが、本日のお題とかは特に設けておりません。まあ、最近何が起こったか、まあ、適当なことを喋りながらですね、やっていきたいと思うんですが、まあ、本日ですね、私自身、まあ、そうですね、先月、まあ、5月からですね、私大阪に住んでたんですが、地元でございますうどん県である、まあ、香川県ですね、讃岐の国に、まあ、帰ってきたわけでございます。まあ、こちらのネット環境もね、意外に整ってますので、普段通り、ラジオも行うことが可能なんですが、まあ、現在ですね、私、ほぼほぼニート状態でございます。仕事してません。はい、ですんでね、まあ家庭の農作業ですね、それのお手伝いをしたりとかいろいろやってたわけで、ございますけど、まあ言うてもですね、そう、最近そろそろ、あれなんですよ、お米を植える時期なんですよね。米を植える時期。まだ田植えには早いんですけどね。お米を、まあすでにその、何でしたっけ？苗を育てながら、まあ半分ぐらい育ってるんですかね。米の苗を育てながら、そしてですね、今日はその、植える場所のですね、肥料やりですね。田んぼにこう肥料をやるっていう作業をやってまいりました。まあ、肥料をやると言ってもですね、まあ何でしたっけ、あんまり大掛かりな田んぼではございませんので、まあ、肥料をまくのをね、背負って、それをその田んぼ一面にバラバラと歩きながら巻くパターンなんですが、基本的にそれはですね、私の親父がやりました。私のお父ちゃんがですね、肥料を巻くっていう作業、田んぼにね、肥料を巻くっていう作業をやってて、私はそのね、肥料を巻く、まあ、機械ではないですかね、肥料を巻く道具にですね、肥料を、補給する役目だったんですが、まあね、それが重いのなんのっていうね、一袋約20キロあります肥料をですね、背負い袋にこうね、ザラザラザラって入れる、そういう作業をですね、やったわけですが、いやー、今日ね、その肥料を撒くための道具がですね、途中でぶっ壊れてしまいました。はい。やってる作業をやってる途中にですね、肩に背負うための紐がブチッといきまして、で、まあ、片紐だけでね、頑張ってやってたんですけど、まあ、外側のフレーム、ね、アルミのね、骨みたいなのがあるんですけど、それもバキッと折れてしまいまして、はい。買わざるを得なくなったっていう感じでございます。 やーね、意外とね高いんですよ。はい、肥料をまく道具なんかね、あの機械的な部品はないので安く感じるんですが、意外とお高くてですね、まあそれを購入したわけでございますけど、まあね、それを購入したんはいいんですけどね、やっぱ出費が大きいとね、その米の利益も少なくなりますんでね、なかなかそこの難しいところではございますけど、まあそんなこんなでですね、まあお米をね育てるための肥料まき、田んぼに肥料まきをやってたわけでございます。まあそんなわけでですね、田舎の何でしたっけ、田舎のね、生活、のどかな生活を満喫しているわけでございます。はい、今年は豊作だといいですね。そうですね、豊作だと非常に嬉しいです。まあ何でしたっけ、実家のお米もそうなんですけど、まあ最近、私個人もですね、まあ農業ってほどではないかな、その実験を始めたわけでございます。はい、実験を始めて、まあ新しい作物を育てるための実験をね始めたわけでございますが、まあね、言っても私正直農業素人でございます。農家ではございません。はい、農業学校に勉強しに行ったわけでもなく、農協に講習しに行ったわけでもなくですね。あ、ちなみにお米は HR 米なのかな。まあHR 米ということでですね、販売してみようかなってね、考えてたりしてるんですけど、実際売れるのかなっていうのはね、非常に心配ではございますけどね。はい、お米、オリジナルブランド米としてですね、展開してみようかなと。勝手に出来上がったら思ってるんですけど、まあ何でしたっけ、お米だけじゃなくてですね、新しく、ね、私自身が勝手に作り出した、勝手に田んぼのね、余ってる隙間をね、勝手に穴掘ってですね、勝手にそこに土入れてですね、勝手に作り出した、作物がございます。まあ、というのもですね、そんな大したものではございません。唐辛子です。はい、ししとうですね。ししとうをね、実家にある余ってるスペース、田んぼのスペースに勝手に穴掘って、勝手に土入れて、勝手にシシトウガラシ植えました。はい。まあ、今のところ順調に育っているんですけど、まあ、そんなわけでですね、HR 米と、HR シシトウ、ね、まあ、ブランド米としてですね、販売してみようかなって勝手に考えてたりしてるんですけど、売れるのかな。まあ、そんなこんなでですね、まあ、ししとうってわけではないですけど、ね、はい、天ぷら美味しいよねっていうことでですね、唐辛子、ししとうの天ぷら、ね、ではあるんですが、まあ、一応ね、天ぷら用ではなくて、まあ、七味唐辛子用にしようとしてるんですよね。七味じゃない、一味かな？一味唐辛子用でございます。まあ、っていうのもですね、なかなかね、その、足の速い作物っていうのはやはり作れないんです。で、まあ、当然何でしたっけ、足の速い作物とかは、まあ、専門家の方がですね、もう大々的に大規模に作ったりしてますので、なかなかね、そういうところに需要がなかったりしますんで、ですんでね、まあ、シシ唐辛子、まあ、唐辛子に関しましては、その乾燥させておけばですね、七味として、まあ、粉砕してですね、一味として利用することができますから、まあ、そんなね、唐辛子用の、スペースっていうのをですね、作ったわけでございます。って言ってもね、実験です。はい。正直私農業経験一切ございません。学校で勉強したわけでもなく、農協の講習受けに行ったわけでもなく、行き当たりばったりでですね、いきなり苗を買ってきて、いきなり肥料を買ってきて、いきなり土を買ってきて、いきなり育て始めたわけでございますよ。ね、予備知識なしでございます。予備知識なし、ぶっつけ本番。ね、いきなり唐辛子を育て出したわけでございます。まあできるかどうかね、その辺ね正直自信ございません。今のところ大丈夫そうですけど、まあ病気にやられることもあれば、台風とかの被害によってですね、ひどい目に遭う可能性ももちろん考えられますね。ありとあらゆるね、状況でですね、ダメになるケースっていうのは、まあまあまずダメになるんじゃないですかね。はい。まあ、唐辛子ちょろっとでもできたらね、ラッキーぐらいの。まあ、実際にね、植えてる苗の本数も非常に少ないのでね、 完全にまあ実験レベルだったりはしますけどね。ですんでね、まあダラダラと、ね、田舎生活を満喫しながら、まあ、田舎生活といえばですね、現在私放送してるんですけど、周りでね、ちょっとカエルの鳴き声が結構うるさいんですよ。ですんでね、マイクから、一応ね、ダイナミックマイクですので、口の周りの音しか拾わないので、カエルの音が入ったりすることはないと思うんですけど、カエルの音が入ってしまったら申し訳ございません。はい。ゲコゲコいうカエルの音がですね、マイクに乗ってしまった場合は、ご了承、申し訳ございません。ご了承いただければと思います。まだまだマシなんですけどね、今後その田植えの時期が近づいて、周りがね、普通の田んぼではなく水田になってしまうと、ものすごい量のね、カエルが、ゲコゲコ鳴き出しますんでね、その音が入ったら、まあ、それはそれで風流と思っていただければ、ね、満足していただければと思いますんでね、あまり満足できるようなもんでもないと思いますけどね。はい。そんなわけでですね、今日も一日、こんな感じでダラダラと喋っていきたいと思います。ハリスさんが来てくれればいいんですけどね、まあまあ、ちょっと今日はお休みということでですね、はい。まあ、そんなこんなで、レイブンズナイト始めていきましょう。一応、いつものコーナーも進めていきましょうね。レイブンズナイト。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開事前オンラインのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース、話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大公開事前オンラインですね、火曜日にアップデート、更新なんか行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができるという感じになってるんですけど、まあ、今日はですね、プチ放送ということでですね、かいつまんで、紹介していきたいと思います。はい、ではですね、大公開事前オンライン。まずですね、サーバーアップデート情報、これは、6月の2日の情報でございますが、これは先週紹介しましたので、今日はなしにしておきましょう。で、6月16日アップデートの予定。はい、アップデートね、数の読めない、漢字が読めない、漢字が読めないぞー、数の H ですね。はい、世界の計算機ということでですね、新たなレガシーテーマが追加されます。新しく追加されるレガシーテーマについて、セブンワンダースから実装されたレガシーに新たなレガシーテーマが追加されます。足がかりとなくクエストを達成してレガシーテーマを獲得しましょうということなんですが、まあ、計算機系のね、はい、世界の計算機、まあ、計算機がね出来上がったのっていつ頃なんでしょうかね。まあ、世界初の電子計算機ってさ、世界初の電子計算機ね、一応いつだったっけな、世界初の電子計算機、なんかね、あ、電子計算機というか世界初の電卓ね、世界初のその今では考えられないんでしょうけど、今なんか本当にクレジットカードぐらいのね、サイズで電卓とかがあったりするんですが、まあ、世界初の電卓なんかはですね、一応ね、世界初の電卓っていうのは1963年イギリスが開発した、アニタと言われる電卓ですかね。まあ、機械式計算機の歯車を真空管に置き換えた形になっておりまして、図体は極めて大きく重量も16キロあり、なおかつ非常に高価だったらしいです。はい。しかし、まあ、電子式のため機械式のような騒音が出ることはなく、かつ計算速度が速いことから大きな反響及び、その後の電卓開発のきっかけになったらしいですね。 まあ、それによってその日本のメーカーも本格的にね、電卓の開発に取り掛かりまして、まあ、1964年には各社が一斉に電卓をね、発表しまして、で、3月にはシャープとソニーが最初の電卓ですね、それを作ったらしいでございます。はい、ですんでね、まあ、昔の電卓ね、16キロもあったらしいですね。重い、重すぎですよね。まあ、ただまあ昔はね、そのいわゆる機械式計算機の歯車を真空管に置き換えたっていう形となりますんで、まあでもこの大航海時代オンラインに出てくる予定の世界の計算機っていうのは多分歯車式のね、計算機なのではないかなって思ったりしてますけどね。まあ何でしたっけ、今でこそこのパソコンとかでですね、普通にいろんなことができてたりしてるんですけど、まあ電卓ね、開発された時なんかは当時はすごかった、今では考えられなかったでしょうね。まあその科学の進歩、電子的な進歩っていうのは非常に、すごいペースで進んでたりはしてますけど、まあ、今後ね、こういうパソコン業界ってどうなっていくんでしょうね。非常に気になるところではございます。はい、そしてですね、新しく追加される気象現象のテーマが一部紹介となっております。で、その他の改善項目としましては、頭装備をですね、非表示にできる機能を追加だそうです。まあ、兜を被っていた場合ですね、頭装備を装備した状態のキャラクターでも装備品の画面に追加された頭装備表示のチェックを外すことで、装備中の頭装備モデルを非表示にすることができるらしいです。そしてですね、街地図上にイベント NPC の場所が表示されまして、で、ワールドアトラス達成状態の上陸地点や遺跡での入り口や出口までの自動移動が可能になったそうです。はい。まあ、ワールドアトラスにて完成度が 100% になった陸地にある上陸地点や遺跡などでは、測量マップのポイントを選択することで目的地オブジェクトのある場所まで自動で移動できるということですね。はい。まあ、それ以外のポイントにもその出口や測量マップからポイントを選択することで自動で移動できるようになるそうです。まあ、これはいいですね。まあ、確かにその移動自体が、まあ、移動するのもね、楽しみの一つのような気はしますけどね、その大航海の海の上ですね。そういうのも含めて楽しみの一つだったりはするんですが、まあ、あまりにオートになりすぎるとね、慣れすぎるとちょっと、あれな部分もあるかもしれませんけどね。はい、というわけでですね、なんかさっきから音が聞こえるんやが、あ、これはごめんなさい、ポコポコ言ってるのは裏で、スチームのメッセンジャーでですね、メッセージが飛び交っている状態でございます。ちょっと音量オフにするの忘れてましたね。サウンドの設定じゃないです。ミキサーからですね、スチームのメッセンジャーの音をこれオフにしておきましょう。はい、すいませんね。よいしょ。まあ、あれですね、スチームもそうなんですけど、その LINE とかですね、そのスカイプの着信音、キンコーンっていうのがすごいでかかったりする、音がでかかったりするんですけどね、そのあたりを、そのね、個別調整できればいいんですけど、LINE とかは特にめんどくさかったりしますからね。はい、その調整項目があったりなかったりとかですね。はい、ポコポコ、これで、とりあえずポコポコ言う音は、なくなったと思います。すいません、ご迷惑をおかけしました。はい。でですね、次行ってみたいと思います。続きまして、大航海時代オンラインの公式サイト、ワールドニューストピックスなんかは特になかったので、まあ、最近話題になってる、ね、ニュースを紹介していきたいと思うんですが、はい、まずですね、あれですね、まあ、最近そのコロナウイルスが非常に、ね、その、落ち着いてきたかと思えば、復活してる感じではあるんですけど、まあ、何でしたっけ、そう、その、コロナとかで頑張ってる人にですね、まあ、全員でこのね、支援、お弁当を支援したりとかですね、物資を送ったりするっていうケースがあると思うんですが、京都府の、ね、おつくん保健所ですかね。はい。 まあ、こちらのですね、その飲食店が、まあ、1日から4日にですね、その保健所に応援のね、気持ちを込めてその弁当を提供したらしいんですよね。飲食店がその弁当、お弁当、まあ、全員ですね、全員でお勉強を提供したんですが、なんとそれを食べた53人の、まあ、弁当を食べた53人の方が下痢と発熱の症状を訴えて、なんとなんとサルモネラ菌が検出されたらしいです。はい。まあ、このお店はですね、一応新型コロナウイルスと戦うその医療従事者をですね支援しようと、まあこれはあの読み方すいませんね、京都府、お得にって呼ぶらしいですね。おつくんと書いてお得に保健所、京都在住の方、読み方を教えていただきましてありがとうございます。京都在住じゃないかもしれませんけどね。まあ、一応このお店はですね、新型コロナウイルスと戦う医療従事者を支援しようとクラウドファンディングで寄付を集めて、奈良医療機関に弁当セットを無償提供していたらしいんです。ね。まあ、自腹切ったわけじゃなくて、クラウドファンディングでね、資金を集めたらしいんですが、まあ、これね、53人がですね、その、看護師らを含む職人で、その、一人は入院したらしいんですが、まあ、いずれも解放に向かっているみたいですね。まあ何でしたっけ、これね、確かにね、まあ以前も確かその弁当が提供されたけど結局行き渡らずに、廃棄処分するしかなかったっていうね、そういう話もあったんですが、まあ今回はね、その廃棄処分じゃなくて、ちょっとその弁当を食べて食中毒みたいなね。まあ実際ね、その不慣れなところがテイクアウトをやるとね、ちょっと危険な部分はあると思うんですよね。その普段はお店で提供しているパターンですけど、その持ち帰りする場合ですね、やはり普通とはちょっと違うところに気をつけないといけないらしいですけどね。まあ元々その何でしたっけ、このお店自体がですね、はい、神奈川のクルーズ船へのシウマイ弁当の話ですね、結局廃棄処分しなきゃいけなくなったらしいんですが、まあ、このお店なんですが、お弁当を確かに提供はしたんですけど、もともとコーヒーのお店なんですよね。はい。で、まあコーヒーのそのね、コーヒー系の、お店だったんですが、まあコーヒーだけですね提供すればよかったんではないかという、まあコーヒーのお店がですね、お弁当を作ったわけなんですよね。はい。まあ、なんか、ピオ弁セットっていうのをですね、寄贈させてもらったらしいんですけど、はい。まあ、支援金1900円につき1食分のピオ弁セットっていうのがね、まあ、野菜が多いんですけど、何があったんでしょうかね。どこからサルモネラ菌が入ったのか、非常に、気になるところですけど、まあ本末転倒な感じになってますね。まさにそのね、まあクラウドファンディングでね、料金をこうね、もらった場合、もらったというかその資金を提供されたのでね、一応まあ潤沢にあったんですけど、利益を出そうとしたんでしょうかね。はい。ね、まあ、利益を出そうとしたのかどうかはわかんないっすけど、ね、結局、ね、なんか結局、その、ね、従事してた方が、二次災害ではないですけどね、被害をね、あってしまって、ちょっとね、温かいニュースになるところが、非常に残念なニュースにはなってしまいましたけどね。はい、コメントでありがた迷惑になっちゃったのねっていうことでございますけどね。まあなかなかね、その外部からの料理とかね、食べ物に関しましてはやはりその慎重にならざるを得ないっていうのはあると思いますけどね。そうだから、その食べ物といえばですね、まあアイドルグループとかはですね、バレンタインデーのチョコとか寄贈されるらしいんですけど、 あの手作りチョコを送ったらダメみたいですからね。その売ってるチョコをしかも開封してないやつ限定でなら、あの送れるっぽいですけど、まああのトラックなんか昔のね、その男性アイドルグループがそのトラック何杯分のチョコが送られて処理をするのに苦労してるとかなんとかね、そういう話を聞いたこともありますけど、まあ、本人がね食べれるかどうか非常に微妙なところ、本人が全部食べてるかどうか微妙なところではございますけどね。ですんでね、その手作りチョコとかを、アイドルとかに送るのは NG らしいですね。そしてですね、あとですね、これはね、どうなんだろう。ね、市のミスでですね、1500万円振り込まれた男性がですね、まあ、多分、あれですよね、あの、10万円、ね、10万円の、お金の関連の話題だと思うんですけど、まあ、市のミスでですね、1500万円、振り込まれた人がですね、提訴されたらしいです。ミスとは思わなかった、もう使い切ったので返せませんってことなんですが、はい、大阪府の摂津市でですね、60代の男性に、住民税約1500万円を、過大寄付した、過大還付した問題があり、市は、8日返還を求め、提訴する方針を明らかにしたんですが、まあ、市側は受け取った時点で過大と分かっていたはずってことなんですよね。はい。まあ、何でしたっけ、これは、あれですね。あれの話じゃないですね。ねえ、1万円、じゃ10万円の、10万円周りの話じゃなくて、税金の話ですね。はい。配当割額及び株式等、譲渡所得割額ですかね。の、返付金として本来より1500万円多い、約1667万円を振り込んだらしいです。で、1年3ヶ月後にミスが判明したそうです。はい。まあ、ね、法律上男性は不当に利益を得たことになるが、民法は手元に残る、利益について返還義務があると、規定しており、男性側は振り込まれた時点で過大還付と認識していなかった。返還請求を受けた時点で使い切っているので返還義務はないと主張しているらしいですね。これどっちが悪いんでしょうね、正直。確信犯なのか、使っちゃったなら仕方ないね、みたいなね。まあ、その、何でしたっけ、これ間違えた公務員がお仲間だったりする可能性も考えられるんですよね。まあ、ミスだと分かっていたはずならなぜね、市が早く気づけなかったのかっていう問題もあるんですが、まあこれはね、ミスした方がね、責任取らずにその勝手に振り込まれた方にその義務が生じるっていうのは、どうなんでしょうね。まあなかなかね、そうなんですよね。そのお金振り込まれて、まあ気づいたか気づいてないかの問題でしょうね。これはまあこんなの間違えた方が悪いっていうことなんですが、まあね、その1500万円でまあ住宅とかね、土地とか、まあ、不動産とか買ってたらそれとかも没収されちゃうんですかね。まあ、実際に、裁判になるらしいんですけどね。まあ、この件においてのその返還義務自体があるかないかっていうのはですね、まあ、裁判官の判断次第。ただま、気づいたのがね、正直、1年3ヶ月後っていうのもね、微妙なところではございますけどね。はい。はい、でですね、あとですね、これはちょっと AI 関連の、ニュースになるんですが、 なんとその AI がですね、その架空のモデル画像を生成する。ね、広告やポスター利用可能スキャンダルでの購買やリスクゼロに、ということでございますが、はい。まあ、写真素材を販売などを手掛けるそのイメージナビっていうことでですね、イメージナビさんが AI が実在しないモデルの画像を生成するサービスを始めたそうです。まあ画像を購入した企業は架空のモデルをウェブ広告やポスターなどに起用できるそうです。モデルとの契約期間を気にせず永久に画像を使えるほか、モデルがスキャンダルを起こすリスクがなく差し替えが発生しないのが特徴だそうです。まあ当初はですね、若い女性の画像を生成、販売し、今後は日本やシニアにも対応する予定だそうです。同じモデルが異なるポーズを撮っている画像や、異なるモデルが同じポーズを撮っている画像なども生成できるそうです。著名人に似せたモデルは作成しない、みたいですが、まあ、リアルなね、画像って言ったらいいんでしょうかね。はい、架空の女性を作成するっていうことなんですが、まあ、3D モデル、まあ、アニメ的なモデルとか、そういったのではなくて、そのリアルよりの、その画像を作成するサービスらしいですね。はい。まあ、ですんでね、もうパッと見だとね、おりそうな、いそうなね、いそうな女性なんですが、私たち実はいないんです的なね。まあ何でしたっけ、ですんでね、実在しそうなその顔ですけど、その現実ではなさそうみたいなね、まあ何でしたっけ、逆あえて綺麗すぎるようには作らずにですね、まあ綺麗すぎない方がリアリティがあるっていうことなんですが、まあ顔のね、モデルとしてはまあ小さなバナー広告の無名モデルレベルみたいな感じでですね。まあそんな、何でしたっけ。はい。モデルね、架空のモデル写真みたいなのをね、あれされるわけですけど、実在しない人間ですね。まあ誹謗中傷もし放題で社会の良いガス抜きになるんじゃないかなっていうね。そんな感じ。まあ知名度ゼロですね。はい、知名度ゼロ。まあ、実際にそのモデルを起用する場合ですね、まあ、著名人を使ってその知名度を利用するっていうパターンがあるんですが、まあ、実際にそのね、ネームバリューを利用するために有名人を利用するのでね、まあ、確かにスキャンダルとかね、契約期間電電が怖いっていうのはあるんですけど、まあ、これに関してはその芸能人の広告仕事、亡くなる可能性は出てるんですが、まあ、実際にその芸能人を利用したネームバリューを利用したね、部分は非常に大きいと思います。ですんでね、はい、まあ、そんな感じでねあるんですが、まあ、なんかコメントではですね、その AI で作った偽オファーに変なこと言わせていたようなみたいなね、コメントがございますけどね、まあ何でしたっけ、最近では音声も合成できるようになってますから、音声も合成、画像も合成、ね、架空の存在しない人間がですね、演じるようなものが、まあ、今後は出てくるのではないかなと思いますけどね。そう、何でしたっけ、最近流行ってますバーチャル YouTuber、ね、VTuber ってやつなんかも実際に中の人がいるわけでございますからね。そう、本当に中の人が存在しない VTuber っていうのも出てくるのかもしれません。今後、ね。まあ、中の、声をやってる人は、別、声優さんというか、合成音声は別として、セリフとかを考えてる人がいたら、それはそれでやはり中の人がいるわけですけど、そのセリフとか喋りとかね、そういうトーク内容も全て AI が考えて、ね、喋る中の人のいない、バーチャルライバー的なものが、今後は出てくるかもしれません。まあ、Siri みたいな感じでですね。シリがバーチャル YouTuber やるっていうのもどうなのかなとは思いますけど、ね。まあ実際ね、存在しないモデルを利用するんだったら、あえてね、二次元モデルの方を利用した方がいいんではないかっていう意見もあるかもしれませんけどね。 まあ、声も AI が架空の声を作って喋るのかなみたいな、まあ、声優がアフレコするんじゃ意味ないっていうねコメントがございます。まあ、声優が確かにアフレコした場合ね、声優側のスキャンダルっていうのもやっぱりありますからね。まあ、実際にその結構ね、いろいろと難しい部分、まあ、今後はね、その AI の進歩によってありとあらゆるものがね、はい、出てくるとは思うんですけど、これね、でも見た感じね、その女性の画像がね、これ架空の人なんで誹謗中傷にならないのかもしれませんが、正直あんまり可愛くないんです。まあ、いそうではありますけどね、非常に微妙な感じなんですよね。ですんでね、まあ、これに対して、その、このニュースに対してのそのコメントでですね、まあ、架空なんだからもっと美人にしろっていうね、コメントがやっぱあったりするんですけど、逆にね、美人にしすぎたら、ね、まあ、ある団体に目をつけられてしまうっていう可能性もございますので、その微妙なラインを攻めてるかもしれませんけどね。はい。はい。でですね、最後に、何でしたっけ、まあ、AI ではございませんけど、ついにそのこんなものまでそのロボットが動くようになったっていうことなんですが、某ご飯食べ放題の弥生犬ですね。弥生犬、はい、弥生犬でですね、その自動でご飯を装うおかわりロボが全店導入したらしいです。はい、新型コロナ対策でですね、まあ、弥生犬といえばですね、ご飯のおかわりが自由ではあるんですけど、まあ、その自分でね、炊飯器からご飯を継がないといけないんですよね。でもそれをするとね、やはりその、他人が触ったね、しゃもじを、まあ、使うことになったりしますんで、結構ね、接触的な部分がね、難しかったりする、対策が難しかったりするんですが、まあ、そこでですね、自動でご飯をよそってくれるご飯おかわりロボっていうのを、実装することになりました。まあ、盛り付け可能なのはね、一口 50g、 小盛り 100g、 並盛り 150g、 中盛り 200g の4段階らしいですね。これまで炊飯器を置いていたスペースに設置し、1店舗につき1、2台を導入する予定です。おかわりできるのは白米のみで、持ち込みご飯などは非対応ですね。まあ、これでもね、どうなるのかな、ご飯出るところウニウニウニウニウニみたいな感じで、こう何でしたっけ、ソフトクリームみたいな感じに出てくるのかな、それともバサッと出てくるのかな。まあ、新型コロナ対策ですね、やってるんですけど、まあ、ご飯がこうムリムリムリって出てくるのかな。はい。まあ、これね、確かにその他の方が使ったしゃもじに触りたくないっていう人にとっちゃ、まあいいのかもしれませんけど、まあ実際にその出てくるパターンですね、どんな感じに出てくるのかが、動画でもあればいいんですけど、はい、まあ、これね、記憶が確かならかき氷機みたいな感じで出てくるんじゃないかなっていうね、コメントがございます。なるほど。まあ、でもね、正直怖いのがね、やっぱりそのメンテナンスをちゃんとしておかないとね、その虫が出てきたりとかね、そのご飯みたいなその粘着性のあるものっていうのはメンテナンスが非常にしづらいと思いますのでね、その何でしたっけ、途中でこうで、しばらく使ってなかったら、そのカッチカチになったやつが出てきたりとか、ですかね。まあ、ね、こういうそのご飯のね、無料で装うマシンっていうのは、まあこの手の機械っていうのは、なんか人件費の方が安いらしいですね。まあ何でしたっけ、汁物ですかね、味噌汁なんかを、注いでくれるようなマシンっていうのは、まあ前からあったんですけど、その、ご飯の場合はですね、結構粘着質があるっていうか、ね、そういったものでメンテナンス費用とか、機械のその構造、まあ費用とかを考えたら人件費の方が安いっていうのがあったんですが、まあ最近そのコロナウイルス、ね、これに関しましてはもう人を媒介としますんで、 まあ、それがアウトなのでね、まあ、そういうものを考えればですね、この手の機械っていうのは非常にいいんではないかなと思いますけどね。まあ、ただどうしてもね、機械からこうご飯が出てくるっていうのはすごい違和感が感じられますね。なんでだろうね。不思議ですよね。まあ、コメント、同基地のコメントなんかでは、ぶっ壊れてですね、永遠と出てくる、惨事が起きそうとかですね。まあ、出口あたりとかのその衛生面の部分ね、その辺が、この機械的なものではね、ちゃんと改善されてるのか、なんですが、はい。一応なんか、一応、すでにね、弥生県だけじゃなくて実装されてる定食屋さんではあるらしいんですが、まあ、ふわって感じで出てくるのではなくて、なんか無理無理無理無理みたいな感じで出てくるみたいです。ですんで、あんまりどうなんだろうなーみたいな感じでですね。はい、まあ、そんなわけでですね、一応その、ご飯の盛り付け器あったんですが、まあ、音がね、なんか、音も結構その食欲をなくすような音がしてたらしくて、まあ、空気が間に入ってたりした場合ですね、どうしてもその空気の音がしますから、こうね、無理無理無理って感じのね、音がするのではないかな。まあ、ソフトクリームみたいにね、目が細かいわけではございますから、ね。まあ、ただ、そのボタンを触ったりするのにあんまり意味なかったりする部分がありますけど、まあ、このね、そのご飯自動で装ってくれるマシーンっていうのはね、今後いろんな店舗で実装されて、そのうちね、何でしたっけ、某牛丼屋なんかでは、そのボタンをピッて押したら、そのご飯と牛丼がボンって出てきて、ね、人いらずみたいな感じのね、ものにな、そのうちなってしまうのではないかなとは思いますけどね。でもなんか昔ありましたよね、その自動販売機がメインになってる、何でしたっけ、カフェというか、自動販売機、ね、食堂？まあ、何でしたっけ、自販機食堂みたいなのね、あるみたいでございまして、まあ今でこそそのコンビニとかの台頭によってですね、あんまり出てこな、目に入らなくなったんですが、まあうどんとかそばとかですね、あとカップ麺とか、そういうレトロなね、自動販売機を扱った自販機食堂ですね。レトロ自動販売機に触れてほしいということでですね、まあこれ、有名なのでは、2014年にオープンしました、群馬にございます。自販機食堂ですね。まあ何でしたっけ、自販機ですね、うどんとかそばとかのいわゆる食べ物が出てくる自動販売と、それを食べるためのね、スペースを用意してるっていう自販機食堂でございますけど、まあそこではですね、なんとその、何でしたっけ、自動販売機だけではなくて、そのインベーダーゲームみたいな感じの、そのね、レトロゲーまでですね、完備してるっていう、そんな感じのね、はい。そんな感じの、何でしたっけ、食堂だったりはするんですが、まあ、ね、店内にはその可愛らしいイラストとかもあったりとかしてですね、まあ何でしたっけ、ドライブインとかとは違ってですね、ちょっとそのポップな店内みたいな感じになってるその自販機食堂ですね。はい。まあ、天ぷらうどん、とか、瓶のコーラとかも瓶なんですよね。ですんで、ちょっとロマンのある、レトロな感じを楽しめる自販機食堂ですね。これはちょっと行ってみたいんですが、群馬はさすがに遠いかな、みたいな感じでですね。はい。群馬在住の方はですね、ぜひぜひ行ってみてください。自販機食堂ですね。ちょっとリポートしてきてくれると非常に嬉しい感じでございます。はい、ですね、まあ、ニュースに関しましては、こんな感じなのかな？はい、というわけでですね、DOL ヘッドラインでございました。We'll be right back. い。というわけで、早いですが、DOL ヘッドラインも終わりましたんで、早いですが、まぁ、ちょっともうそろそろ時間なのでエンディングということで、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、今日はですねちょっと急遽プチ放送ということでですね、1時間ばかりの放送となりました。まあ、アリスさんですねちょっとご家庭の事情で、来れなかったので、まあ、今日はプチ放送ということで、短い間ではございますが、まあ、おしゃべり放送ということでにさせていただきました。まあ、来週はですねちゃんとした放送できると思います。ですね、ですんで、まあ今日のスレッドは来週に再利用する形とを取らせていただきます。まあ、アリツさんもね、ご家庭のごたごたも、来週には復活しておけばいいかなと思いますけどね。はい、というわけで、今日もプチ放送、短い放送ではございましたが、最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、ちなみにですね、まあ、大公開時オンラインもそうなんですけど、私、コナンエグザイルですね、というゲームの、日本語サーバーをね、今現在日本語サーバーというか日本人用向けのサーバーをですね現在稼働させております。まあ、興味のある方はですねぜひうちのサーバーに参加していただければと思います。 HRROM コナンで検索したら出てくるのかな。ちょっと今ググってみましょうかね。コナン、はい、あ、出てきました。 HRROM コナン AOC サーバーというのが出てきます。これねタイトル変えてるんですけど未だに更新されないんですよね。はい、ですんで、まあコナンのサーバーですね、出てきました。ですんでね、まあ、こちらに参加していただければ、まあ、私自身もですねなんか合間を見て、放送とかもねしておりますんでね、興味のある方はぜひぜひ来ていただければと思います。はい、というわけでですね本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、長野の人はですね、農作業をやりながら、だらだらと、過ごしている、楽しい日常を過ごしてはいますけどね、まあ、何らかのね、新しい展開もできたらいいかなと思っておりますのでね、ぜひぜひ、動向をね確認していただければと思います。今日はですねちょっとアリスさん、お休みでした。短い間ですが、短い間というか短い時間でしたが、最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、プチ放送ということでですね、来週の本放送が楽しみにしておいてください。一応予告しておきます。来週のお題紹介しておきます。レイブンズナイト、575回放送。来週のお題はですね、まあ、最近面接の時にあまり聞かれたりしなくなったのかもしれませんが、来週のお題はですね、特技教えてくださいで行ってみたいと思います。はい、まあ、自分の特技、知り合いの特技まで、あっと驚く特技からしょうもない特技、信憑性のあるものからうさんくさいものまでいろいろと募集したいと思います。ご投稿お待ちしておりますということでですね、来週は特技教えてくださいですね。はい。まあ、すごいものからしょうもないものまでいろんな特技を募集したいと思います。ちょっといっぱいご試食してますんでね。来週のスレッドもちょっと修正しておかないといけないかなと思いますけどね。はい。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週もですね、6月17日水曜日ですね、お送りしたいと思いますのでよろしくお願いします。この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR でした。また来週も聞いてくださいね。 See you next time。 おやすみなさい。